ご機嫌いかがですか？崎垣セイラです。聞く幸せ自分軸セイラジオ、今回も私崎垣セイラが幸せ自分軸満載でお話ししていきます。いやー、暑くなってきましたね。この暑くなってきた中ですね、フルタイムの仕事続けております。もちろん子供たちもね、頑張って保育所に行ってくれていて、実は休んでないんですよね。すごいと思いません？いやー、いろいろやってきてよかったですよ。メンタルの面もそうですし、アロマとかね、私にも使ってるし子供たちにも使っている。そして自分のためにはやっぱりね、溜め込んだ知識使うどころ来てますね。書くことで言えば、ちった手帳はじめ手帳、それからおすすめの手帳術っていうかノート術、すごろく手帳、すごろくノートっていうのがありましてですね、これツイッターで実はもう大応援してるんですけど、この書き方をね、多分マスターしたら、書くのが好きな人はセルフカウンセリングもトゥードゥーリストも両方一緒に進んじゃうんで、すごいおすすめなんですよ。私がモムイラノートっていう、なんか思ったこと全部書いちゃおうっていう、そういう書き方をおすすめしている、こうステップメール、メールマガジンみたいなものですね、を作っておすすめしてきたんですけど、もうこれやめようかなと思ってるんですよ。もういい本出たんで、これにしてくださいと、皆さん思ったこと全部書いちゃっていいよっていうのをね、進めようと思っていて、でそのうちこのメールを配信するサービスやめちゃおうかなと、ちょっと実は思ってるんですね。なのでちょっとモムイラノート気になるなという人がもしいたら、今のうちに登録しといていただくといいかなと思ったりもしています。そうでね、書くのがね得意でない人どうしたらいいのっていうことを、手帳もそうなんですけど、私結構手帳汚して書く方で、こんなに書けない人どうしたらいいんですかっていう場合は、書かなくていいんですよね。モミラノートもそう、要するに自分の思ったことを書くの苦手ですっていう人は、それに対して自分が思ったことに対してどういう声かけしていくかっていうことだと私は思ってるので、そこに対してどうするかっていうのはですね、実はね、いいのがあるんですよ。またこの本がシンクロちゃんっていうセルフトーク の必殺技満載の本が出まして、これもね、おすすめ、本当おすすめ。そんなこんなでですね、今日はおすすめ本2冊を紹介したと同時にですね、まあもう公開から数日しか経ってないのに2回も見たっていうですね、アラジンっていう映画についてちょっと語ります。なんでっていうとですね、これ私このアラジンアニメ版でビデオテープになった時に家で見たんですよね、多分。いや、映画館で見たのが初めてなのかな、いやどっちだろう、わかんないみたいな、多分ね、家で見たのが初めてのはずなんですよ。でディズニー映画になんか順々にハマっていって、確か映画で初めて見たのはノートルダムの鐘だと思うんですよね。で敵役がすごいセクシーでかっこいいって思った覚えがあって、そう、もう最高にいいなとノートルダムの鐘は思ったんですけど、アラジンはね、なわけはねえだろってなんかね、ツッコミながら見てたわけですよ。さすがにコソドロがプリンセスと結婚できるわけはないだろと、なんかかなり引きで見てて、でどっちかっていうと美女と野獣で、本棚っていうか図書館ですね、を全部プレゼントしてもらえちゃう、素敵みたいな、本が好きなんでね、読書会もやろうと思ってるとこなんですけど、だってなんか話しておりましたけど、そう、アラジンよりも美女と野獣の方がもう超絶おすすめだったわけですよ。だって王子様と知識ある女性の結婚でしょ、女性の方がステップアップみたいな、私が女性なんでね、ステップアップしたいなみたいなこう思いがあるんですけど、男性かみたいなね。でしかも女性が一人しか出てこないアニメーションで、でそのプリンセスのお父さんもなんかちょっとね、頼りないお父さんとして描かれてるんですよね。まあ、非常に愛にあふれてる感じはするんですけど、なのでなんかちょっとこれ捉えどころがないみたいな、ボーイミーツガール終了みたいな映画なのかなと思ってたんですよ。ただ その後の、ティーンエイジャー期じゃなくて、その後の、思考につながる空飛ぶ人が好きっていうあれみたいな。スーパーマンとかバットマンとかね、スパイダーマンとかね、実は空飛ぶヒーロー大好きなんですよ。フライングヒーロー、まあ、それはもともと幼稚園児の時から特撮系のヒーローにすごい影響されてて憧れてて、それの延長だと思うんですけど、あ、それだけじゃないだろって突っ込んでる人は私のことよく知ってる人ですが、ちょっとそこは置いといて、置いとこう。なんでかっていうと、だって結局そこに行くんだけど、置いとかないじゃないか言うて、あのですね、フライングヒーローとその、ね、あるセリフがものすごいこうマッチして自分に突き刺さってくるっていう事件がありまして、それはもう映画の中でも Believe me っていう、僕を信じてっていうセリフなんですけどね、これがもう自分にも突き刺さってくる内容 でしかもですね、こうフライングヒーロー、フライングする前に見えないところまで落ちるっていう、これ実写版ではなんと、アラジンが2回落ちます。2回落ちます言っちゃってるし、でこうそれで、ね、はぁと思う人は、まあ、はぁと思ってこう心をわしづかみにされたらいいと思うんですけど、プリンセスのお父さんの身になるとなんと娘も落ちます。はぁってなります本当、ねこれをね、またね、実体験としてね、こう突き刺さってくるんですよ私。これを語ると1時間かかるんで語りませんけど、そんなわけでですね、なんというかティーンの頃に、あーボーイミーツガールいいわねと思ったっていう、あの淡い、あの二次元への恋心、いやでもアラジンは好きじゃないなどうでもいい、そんなことは、アラジンよりも美女と野獣の野獣の方が好みです。そうじゃなくて、そうボーイミーツガールっていいよね、恋愛っていいよねみたいな、恋に恋する時の思い出と、その後の恋愛経験と、そしてフライングヒーローが好きっていうところと、もうその後の人生経験がもろかぶさってくるんですよね。で、アホリーワールドって、あの新しい世界って、あの囚われの身だった、本当に見たことがない世界に飛び立っていく、だからアホリーワールド、新しい世界なんだと思ってたんだけど、何のことはない、今回の実写版になると、実は、まあ、確かに海の上に出るっていう、あの冒険心あふれた世界にはなってるんですけど、結婚して子供を産んで子供を育てるということ、まあ、まあありふれてはない日本になってしまってますけれども、これまでありふれてた子育てをするということがありふれていた、そうですね、今のバーバ世代、多分40代後半から上で、あのお子様を育てた経験があるとか、そういう方々にはですね、かなり響いてしまう内容に、響いてしまうってなんだろう、響いちゃう内容になってんじゃないかなと、もう勝手に思いますね私は。おすすめです。しかもですね、このアニメ版にはなかった女性が仕事をするとはというところに深く切り込んでるんですよね。で、仕事をするとはだけにとどまってなくてですね、それは夫婦生活の中で、女性がどういう立場であるのかというところも透かし見えてくるんですよ。非常に現代的、今っぽい。で、これを見ると、あの、なるほどなるほどと、家族で、ある仕事を継承していくのであれば、その子供が継承するとなった時、男性でも女性でも良いのではないかという、そういうメッセージも込められちゃってるんですよね、朦朧にね。そんなわけでですね、なんかもうようわからんのですけど、まず英語版で見ようと思って、あの英語の耳を鍛えようと思ってですね、英語版で見ようと思って英語で見たんですけど、もう英語で見てても、なんて言うんだろう、ストーリーわかってるので、で大体こうなるよねっていうのはわかってるので、もうはっきり言ってですね、涙で字幕が見えないぐらい大号泣ですよそれ号泣って言わないか、単に涙出てるだけなんですけど、みたいな。もうね、多分ね、こんなに映画館で泣いたことないなっていう、ハンカチ必須でしたね。で、それでですね、これも絶対日本語版も見ると思って日本語版も見たんですけどね、ただどうも 日本語の和訳の歌詞がどうも好かんのですよね。なんだろう、完全にね、あの英語の CD は買ってて、アニメ版のお小遣いで買えるようになった頃にね、高校生の時だと思うんですけど、でなぜそんなにアラジンに入れ込むかっていうと、もうね、アラジンの歌詞全部写経してまして、実は写経書き写しては自分なりの和訳して、ああそういう風にこう捉えてストーリーを通すために日本語の歌詞考えるんだみたいな、そういうのをなんかもう真摯に検討したんですよね、暇だったんで。でそれをやったがゆえに、あの英語についてもすごい深く理解することができるようになって、でも耳コピーと字コピーと目コピーと意味わかんないですね、言ってるのが。とにかく、一緒に歌えるレベルまで落とし込んだんですよね。なので英語の歌詞が変わってないっていうのは分かってるんですけど、日本語版の歌詞がですね、完全に変わっちゃってるんですよね。特にアホニューワールドで流れ星のですね表現が私としてはそうかっていうところで、まあ、確かに2人で飛んでるから2人は流れ星なみたいねって言っていいと思うんですけど、英語で I'm a shooting star なんですよね。自分だけのこと言ってるんです、私は流れ星みたいっていう、っていうね、なんかそこですごい引っかかっちゃってて、実はそれはトレーラーを見た時に、宣伝映像を見た時に、うわ和訳変わっとると思ってですね、まあ、それはなんていうのかな、ええ、それでいいんです、日本語のストーリーで見ようと思ったら、もう結婚するかどうかしか考えてないみたいなストーリーになってるんですけど、いやでもそこも考えてるけど国のことを考えてる女王なのになみたいなね、まあいいでしょう、そんなことは私が語ったってしょうがない。そんなことを語るよりも見に行ってください、アラジン、すごい楽しいです。ただそんな私の個人的な話をのけて、どうだったアラジンって聞かれたらどういうかっていうと、もうねのっけからね、ウィル・スミスですよ。あのね、ウィルス、どう見てもウィル・スミスだから、うわウィル・スミスだ、だし、えやっぱりウィル・スミスだよね、だし、どこまでもウィル・スミスだったし、やっぱりウィル・スミスだったみたいな、そういう映画でした。エンドロール見てもトップにウィル・スミスですしね、うん、ウィル・スミスの映画ですあれみたいな、アラジン、いやアラジンです、やっと、そしてジャスミン王女です、でもやっぱりウィル・スミスですっていう映画でした。ちょっとね、ウィル・スミスがダメな人はダメかもしれないっていうぐらいウィル・スミスです。でもね、私やっぱウィル・スミス好きだわと思いました。エンドロールに使われてるウィル・スミス版 Never had a friend like me がいいですね。あれのために買いたい日本 CD をもう買うって決めてるんで、多分来月買うと思うんですけど、でまたね写経すると思いますね。今だからこそ分かる A whole new world って感じですね。あまりにもノリノリすぎて、ちょっと古い版ですけど伴奏が、なので歌っちゃったみたいな、それぐらいやっぱ良かったよアラジン。で新曲で入ってるスピーチレスっていう歌がですね、これがねまた私の大好きになった映画の歌詞楽曲を担当してたあの人たちなんですよ。もうそれ喋り出したら20分かかっちゃうんで、もうここで終わりますね。だって、ね、違和感ないの、新曲入ってるけど、いや素晴らしいストーリーでした。もう一回見たい、でもちょっと我慢します、我慢会、その分ねサントラ聞いて没入したいと思います。でなんか落ち込んだら多分この映画見ますね、めちゃ元気出る、うん、で私の人生とはっていうところで全てを振り返れるんで全てを、いや本当に全てを振り返れるんで、うん、日常にこそホールニューワールドが、うん、潜んでる、うん、毎日新しい世界を見られる、そしてこうクリアリーにウィッシュすれば、誰だ私ルー大柴状態ですけど、ウィッシュクリアリーなんですよ、明らかにクリアに願えばそれは現実になる、そして認め合えば 発信して認め合えば現実になる。私が言いたいことが全て詰まってる映画です。ディズニー映画実写版アラジン、ぜひご覧ください。なんだ私今日はおすすめ本少しと映画の紹介でした。私の幸せ自分軸全開でお送りしました。聞く幸せ自分軸生ラジオ、また次回も満月の頃にお耳にかかれればと思います。それではごきげんよう。先駆け生ラでした。